主イエスキリストの名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの毎日の生活、日々の歩みがただ自分の頑張りだけではなく、神様の力によって支えられ、勇気づけられ、また知恵が与えられ、祝福されたものでありますようにとお祈りします。もし自分一人で悩んでおられる、そんな悩み事、心配、不安をお持ちでしたら、ぜひお便りお寄せください。私も一緒に祈らせていただきます。そして祈ると同時に信仰生活の手引きとなるものを送らせていただきますので、自分一人だけで悩んでいないで、ぜひお便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のヨハネの手紙第1、3章21節22節のお言葉です。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。皆様に注目していただきたい言葉は、この22節の前半の部分、また求めるものは何でも神からいただくことができます、というこの言葉です。日本人である私たちの神様とか信仰に対するイメージ、聖書が語っているような積極的で力強いものではないかもしれません。信仰の世界というと、なんだかいい加減そうで怪しそうで、近づかない方がいいのではないか、下手に近づくとかえって嫌なことが起こるのではないか、そんなふうに考えられる方もいらっしゃるかもわかりません。触らぬ神にたたりなし、などとことわざでも言われるように、日本人の神様に対するイメージというものは、なんだかそのイメージが低く、またあまり良くないものが多いかもしれません。しかし、私が皆様にお伝えしたいのは、聖書、永遠の神の言葉である聖書が伝える神様とはどういうお方であるか、というこの概念です。聖書の神様は、救いの神様であり、恵みの神様です。そして今日お読みした聖書のこの箇所では、求めるものは何でも神からいただくことができますと書かれていて、そこには豊かな恵みを私に与えてくださる、そんな祝福の神様のイメージが描かれています。そうです、祈るということを単なる逃げ口上や心の慰めのこととは思わず、しっかりと神様にあなたの求めていることを願ってください。あなたがしっかりと求めることです。そして何でも与えられるというのですから、自分の頭や理屈の中でこういう事柄は祈ってもダメだとか、ここまでの事柄は神様は祈りに応えてくださらないと決めるのではなくて、制限をつけないで自由に伸びやかに祈り求めるということです。そして私たちが求めるものは神様から与えられる。そう、人からではなく神様からのものが与えられる。私の人間の知恵とか力の限界ではなくて、天地宇宙を作られて命まで作り出し私に与えてくださった神様からの恵みが与えられる。神様からのものですから、私たちの力の範囲や世の中の方程式をはるかに超える、時には奇跡と思われるような恵みさえ私の人生には与えられるというのです。さあ、この神様の恵みをしっかりと求めて祈りましょう。あなたが大胆に神様のその臨在、神様に触れ、そしてあなたの心が神様に喜ばれる思いを持っているならば、あなたの祈り求めもちゃんと聞いていただくことができます。神様の御心にかない、そして神様との交わりの中でしっかりと歩みましょう。そして求めるものは何でも神からいただくことができる、このお言葉が本当であることを体験してください。一言祈ります。神様、ラジオの前のお一人お一人が、恵みの神様、 あなたにしっかりと求めて祝福をいただくことができるようにしてください。あなたが語りかけてください。主キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。